日本共産党本部です。
あ、すいません、今電話してて切れちゃったんですけれども、赤旗の編集局をお願いしたいんですけど。
編集局、ごめんなさい、どんな大麻と若者。
そうです。
あ、はい、わかりました、ごめんなさい。
はい、はい。あ、今私電話してた大麻取締法変革センターの白坂と言いますけれども。
はい、どうも。
お忙しいところすいません。
いいえ。
先月の26日から3日間大麻、はい、と若者という記事が連載されていた件で、
はい、
記者の方とお話をしたいんですけれども。
はい、私ですか。
あ、これ菅野さんとお読み
して。菅野です。
菅野さん、失礼しました。はい、お忙しいとこすいません。
はい。
ちょっと誤解がかなりあるようだなと思って電話をしたんですけれども、
は
い、ですね、記事の中に、はい、川上さんという、
上
未来主義の方のコメントが載ってましたよね。
はい、はい、はい。
で、その中でですね、大麻の急性中毒の死亡例ということで、
はい、
脳障害と意識障害と幻覚妄想って出てますけれども、
はい、
急性中毒、大麻の急性中毒で死亡した例っていうのはそちらで確認はされたんでしょうか。
ですね、川上さんのお話ですと、
はい、
ないということだったんですよね。
ない。
あるんですか。
ないんですよね。
ないんですか。
ない。私が知っている範囲ではありませんし、
急性、はい。
で、あと、あるいは、その、海外の、権威のある研究機関が、研究発表している例でもですね、大麻は、タバコとかアルコールに比べても毒性が低くてですね、実質上の致死量はないんですよね。
で、急性の死亡例は、それは、大麻だというふうには言ってないですよね。大麻ではないけれどもということですよね。記事は、
覚醒剤やコカイン、ヘロインなど、いわゆるハードドラッグと比べると、ソフトドラッグと言われる大麻は危険性が低いと見られがちです。それは大きな誤解です。
はいはい、
急性中毒の死亡例は少なくとも脳障害、意識障害、幻覚妄想などを引き起こします。っていうふうに書いてありますよね。
はい、
なので、これはそのまま読むと大麻での急性中毒の死亡例というふうに読めるかと思うんですけれども、そういう意味ではないっていうことですか。
そうですね、急性逆で急性ではないけれども、脳障害などね、
はい、
起こす例があるという趣旨なんですが、
これそのまま読むと、大麻での急性中毒で死亡というふうに読めませんか。
なるほどね。
それとですね、その脳障害もそうなんですけれども、これは厚生労働省の外郭団体で、財団法人麻薬覚醒剤乱用防止センターっていうところがありますね。
はい。
そこのホームページにも出てる話なんですけれども、そもそもあそこは天下りの公益法人なんですよ。
はい。
で、この間も私そちらにもインタビューをしましたけれども、書かれてる情報が大麻に関してはですね、正確でないどころかですね、15年ぐらい前までアメリカの、反薬物団体から輸入していた薬物標本レプリカの説明書の丸々翻訳でしかないんですよね。で、もうそれで世間者の方が元厚労省の官僚の天下りなんですよ。全く無責任な仕事をしててですね。
天下りで。
そうです。
はい。
で、全然根拠がなくて、私もう一昨年ぐらいからいろいろと取材をしたり申し入れをしたりしてるんですけれども、申し遅れましたけど、私大麻取締法変革センターの白坂と申しまして、
はいはい、
今の大麻の取締りのあり方を見直してほしいという、
なんか署名運動とかされてたり、
署名、今は署名はしてませんけれども、
してないんですか。
大麻を合法化して、ちょっと社会的に管理するような方向で見直してほしいという活動をしているんですけれども、で、その 日本に関しては大麻の公的情報を発信しているのがそこのダメ絶対ホームページとかですね、天下りの人たちがキャラバンカー使って学校やら地域回って子たちにいろいろと大麻は怖いよとかっていう教育をしてるんですが、
はい、
その教育されている薬物の情報に全く根拠がないんですよ、そもそも。で、あそこはただもう天下り先をとにかく増やそうっていう、他のいろんな事例がそうですけれども、
はい、
それと全く同じ構造なんですよね。で、情報に根拠があるのかって話をしたら、その、前任の専務理事は、いや根拠はそういうことでないと。で、これ担当しているのが厚労省の、
はい、
医薬食品局監視指導麻薬、対策課というところですけれども、はい、そこの情報係長もですね、
はい、
根拠はないんでしょうねってあっさりと言うんですよ。で、そういった誤った情報を国民に周知することによって、かえって誤解が生じてですね、
はい、
大麻も大したことないんだから覚醒剤も大したことないだろうということで、
そうなったら困りますね。
で、そういう、ことが実際に発生しているっていうこととですね、で、まあ、その急性中毒とか、この、はい、ここに書かれている脳障害っていうこともですね、
はい、
そのダメ絶対のホームページには書かれてますけれども、
はいはい、
これももう否定されてるんですよね、海外の研究機関で。で、こういう、そういった重篤な危険性がないから、合法化したり非犯罪化したりっていう流れが特に欧州とかではそういう流れになってますし、よくオランダなんかでももっとひどい薬物ハードドラッグが蔓延しちゃってるから仕方なく黙認してるみたいな状態だっていうふうな言説もありますけれども、仮に大麻がそういった脳障害とかを起こしたりとかですね、
はい、
そういったことがあるなら黙認するわけがありませんよね、そもそも。そういったところもちょっとぜひ調べていただきたいのと、あとですね、大麻の医療的な価値はご存知ですか？
はい、
大麻が癌の疼痛の治療に効果があるとかですね、
はい、
あるいは最近で、ご存知です？
はい、
アルツハイマーの進行を遅らせるとかですね。
それは知らないですね。アルツハイマーとの関係は分かりません。
あとはいろいろな神経性の疼痛に顕著な効果があるっていうことがもうはっきりしてきてまして、
それは医者の処方でやるんでしょうかね。
海外ではそうですね、アメリカなんかでも今これで13州になったと思いますけど、合法的に医者のライセン医者から診断書をいただいてですね、そのライセンスがあれば合法的に入手できてっていう使い方もできますし、
はい、
あとはそもそも欧州なんかでは日本のような厳しい取り締まりしてませんから、
はい、
いろんな病気の方が自分でその大麻を治療薬として選択できるんですよね、
外国では。
はい、
はい、
で大麻から抽出した薬なんかに関してはカナダではもう市販もされてますし、認可されて保険も効くっていうようなことになってますけれども、
はい、
日本はその厚生労働省が大麻の研究すら認めるんですよ。
その医療的な治療に生かせるという面での研究や開発もしてないということですね。
そうです。で、例えば大塚製薬なんかは日本で研究できないもんですから、はい、そのイギリスの GW 製薬っていう製薬メーカーがありますけど、そことライセンス契約をしてですね、アメリカで今大麻の抽出薬の研究をしてるんですよね、
はい、
でもちろん販売も予定されてるようなんですけれども、ところが日本ではその去年も特区の申請で経済特区っていうのがありますよね、
はい、
あれの申請で沖縄の製薬メーカーなんかが大麻の医療的な研究をさせてくれっていう申請を出してるんですよ、
はい、
ところがそれも蹴られちゃってるんですよね、厚労省に
許可出てない。
はい、
あ
で日本はそういった形で全然その大麻の医療的な研究すらさせないでおいてですね、 で今 の, あの一般のマスコミの報道なんかもそうですけど、もう大麻叩き、なんか魔女狩りのごとく大麻汚染という形で報道がされてますよね。
はい。
でだからこれはおそらく警察の方の記者クラブかなんかで取り決めでもあるのかなっていう、
情報操作、
はい、完全にこれはもう情報操作ですよね。でいわゆる戦前の大本営発表の状況と全く同じことになってると思うんですよ。で赤旗にはせめてぜひそういったところでの批判的な精神を発揮していただいて、検証していただきたいと思うんですけれども、
はい、わかりました。
でですね、その、はい、むしろその報道の害というところで言えばですね、海外で先進国で大麻をちょっと持ってた、学生がちょっと大麻を持ってたっていうだけでこれほど大騒ぎになって、ニュースのトップ項目になってしまってですね、名前は出るわ、顔写真は出るわっていうことで、で基本的に警察は現場の刑事たちは大麻なんか大したことないってほとんど知ってますから、学校には言わないよっていうふうに言ってくれる刑事がむしろ多いんですよね。ところが
今全部発表されて慶応大がいて早稲田でってなってますけれどもね、
はい、
はい、
それで退学になっちゃうんですよ。でこれもしこの間の同志社の学生もそうでしたけど、これで休学っていう扱いに自分ではしてあるようなので、
はい、
とりあえずこれでもう反省してね、まあ何を反省しろって言われてるのかもわからないでしょうけれども、誰にも迷惑かけてませんからね、どこにも危害加えたわけでもありませんし、それで捕まっちゃって名前さらされて顔写真さらされて、それで大学当局にバレちゃって、それで退学っていうことになって人生をこう破壊されちゃってるっていう状況ですよね。でこれはむしろ報道被害だと思うんですよ。でそういった形で公にされなければ休学してで落ち着いたらまた学校に戻って、もう一度その自分の人生やり直すってことができるのに、報道で全部そういった形で出ちゃうもんですから、それが人生を破壊しているっていう、学生だけじゃありませんけどね、勤め人でもそうですけど、それで職を失ったり退職解雇されたりっていうことでですね、
収支はですね、そういう大麻などでね、
はい、
いろいろと困った方の支援先もあるんだよということを知らせるのが収支なんですよ。
それは
ということでね、
それはわかるんですけれども、ただこれ中身は率直に申し上げて大麻と全然関係ないですよね、はい、
うん、
書かれてる2例っていうのは一つは覚醒剤と、はい、もう一つはシンナから覚醒剤に行っちゃった人の話で、
はい、
大麻だけでなんかおかしくなっちゃうなんていう事例はまずないと思うんですよ、
うん、
なのでまず
大麻に対する、人たちの話によると大麻でねダルクに来てる方いるということでね、おっしゃって いたケースはあるんですけれども、
大麻だけでですか？
はい。
その海外の研究機関の報告なんかもぜひ目通していただきたいんですけれども、
はい、
大麻はそういったまあアルコールでも何でも同じですけど、毎日毎日朝から晩までやってたらそうなると思うんですよね。でそれはむしろアルコールの方がひどいでしょうし、
はい、
でそのこれ書かれてるのが大麻と全然関係ないのに、なんかこれでまた大麻に対する誤解をどんどん拡散しちゃうことになるなっていうふうに思ったので、はい、ちょっとでこれのそもそもダルクが紹介されてますけれども、
はい、
日本のその薬物乱用防止政策っていうのはアメリカのお下がりみたいなもんで、ゼロトレランス、非寛容政策って言われてる、ただ単にこう徹底的に取り締まるっていう方向ですよね、はい、うん、で薬物をその例えば組織犯罪で薬物って儲けてる人たちに対する取り締まりとですね、
はい、
末端の個人の薬物中毒になっちゃった人に対する対策の仕方っていうのを分けて考えるべきだと思うんですよ、
はい、
で末端の薬物中毒になっちゃった人に対しては、 必要なのは逮捕じゃなくって治療ですよね、でそういったあの、保健衛生っていう観点からのアプローチをするハームリダクションっていう薬物乱用対策もありますけれども、それは欧州なんかではそれが中心になってますけど、日本はアメリカの真似してるだけで ただこうとっ捕まえて、刑務所を仕込むっていう、で逆に今度その一方ではですね、全然そのダルクみたいな民間のところに頼るしかないっていう極めて貧弱な薬物、あの中毒に対する政策なんですよね、でむしろそういった政策が問題なんじゃないでしょうか、でこれ記事にも
私はそれはそうだと思いますね。
記事にも出てますけれども、その出産されて子供もいらっしゃる女性が、あの、覚醒剤で中毒になっちゃったけど怖くってそこができなかった、逮捕されたらどうしようって出てましたよ ね、そこに本質があると思うんですよ、でその彼女が逮捕される心配など全くなくですね、医療機関に相談できて、で医療的なケアを受けられるような、仕組みができてれば、こんなひどいことにまではならなかったっていう話だと思うんですよ。
そうですね。
そうですよね。ですからぜひそういった観点からですね、日本の薬物乱用防止政策ってのはそもそもこれでいいのかっていう、そういう観点からの取材をぜひ共産党にはしていただきたいというふうに思いまして電話をしました。
わかりました。
はい、
はい、あのお宅のあれはホームページかなんかありますかね。
あのタイマ、グーグルでタイマって検索していただければ上の方に2番目か3番目には出てきます、
出てきますね。
あるいはタイマ取締法変革センターでも出てきます。
変革センターというんですか。
はい、
わかりました、
はい、
それじゃあ、勉強してみますんで。
そうですね、ぜひ、
はい、あの
私もこの電話でお話しした内容もちょっとまた、はい、あの取材として出させていただきますので、
はい、
ぜひよろしくお願いいたします。
わかりました、
はい、期待してますので頑張ってください、はい、
ありがとうございました。
よろしくお願いいたします、
はい、どうも
忙しいところありがとうございました。
いいえ、とんでもありません、はい、ありがとうございます。